皆さんこんにちは。司会の方がご紹介くださいましたように、今日は宇宙から見た地球、神から見たあなたというテーマで福音メッセージをさせていただきます。今から65年前の1961年、ソ連のガガーリンがボストーク1号に乗って宇宙へ飛び立ち、人類は初めて地球を外側から見ました。その時彼は地球は青かったという有名な言葉を残しました。その成功に刺激を受けたアメリカが10年以内に人間を月に着陸させるという壮大な目標を掲げてスタートしたのがアポロ計画でした。そのアポロ計画で撮影された2つの写真は世界中の人々に衝撃を与え、価値観を揺さぶったと言われています。モニターに表示させていただいた写真は1968年に撮影されたアースライズ、地球の出と名付けられた写真です。人類が初めて月の軌道を周回した際、月の地平線からゆっくりと登ってくる地球を捉えた写真です。荒涼とした死の世界である月面と命に満ちた鮮やかな地球の対比は世界中に衝撃を与えました。宇宙を征服しに行ったはずが、実は自分たちの足元である地球の尊さを再発見したという驚きを人々に与えました。次の写真は1972年に撮影されたザ・ブルーマーブル、青いビー玉と呼ばれる写真です。地球から約2万9000キロ離れた地点から太陽を背にして撮影されました。影がほとんどなく、地球が丸い青いビー玉のように完璧に見えることからこの名がつきました。人類が宇宙から地球の全景をこれほど鮮明に捉えたのはこれが初めてでした。暗黒の宇宙にポツンと浮かぶ境界線のない、ただ静かに輝く地球、その姿は人間の小ささと同時に、この地球がいかにかけがえのないものかを教えてくれました。しかし聖書はこの宇宙の視点よりもはるかに高いところから神様が私たち一人一人を見つめておられると語っています。聖書は旧約聖書と新約聖書の二部構成になっています。旧約・新約の約という字は契約、神様と人間との約束を意味しています。旧約聖書は一言で言いますと救い主を送るという神様の約束が記された書であり、新約聖書は旧約聖書の約束は神の御子イエス・キリストにおいて実現したことを示す書であります。旧約聖書の歴代史第2、16章9節には次のように記されています。主はその御名をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。 聖書に記されている神様は、天地万物のすべてをお作りになられたお方です。太陽や月をはじめ、宇宙にあるすべての星々を作られ、また青く輝く美しい地球の中に、植物、動物、そして神様の愛の対象として、神様に似せて人をお作りになられました。神様はただ遠くから眺めておられるのではありません。全地を隅々まで見渡し、助けを必要としている人、心から神様を信頼しようとする人を熱心に探し求めておられます。しかし、神様が私たちの心の奥底までを見渡されるとき、そこには美しさだけではなく、神様の目から見て見過ごすことのできない汚れも映し出されます。聖書はこれを罪と呼んでいます。罪と引きますと、何か律法を破るような犯罪をイメージされるかもしれません。しかし、聖書が語る罪の本質とは的外れということであり、自分を作ってくださった神様を無視し、背を向け、自分勝手な方向へ歩むことであります。その結果として、私たちは人を傷つけ、自分自身を責め、心のどこかに拭いきれない孤独や虚しさを抱えて生きています。宇宙から見た地球に国境がないように、神様の前では私たち人間は皆この罪という重荷を抱えた存在です。聖なる清い神様はこの罪をそのまま見過ごすことはなさいません。新約聖書のローマ人への手紙の6章の23節には次のように記されています。罪の報酬は死です。この死とは、命の源である神様から永遠に切り離されるという最も重い刑罰を意味しています。自分自身の力では、この罪の汚れを洗い流すことも、罰から逃れることもできません。それが人間の抱える本当の悲しみであります。ところが、神様の眼差しは裁きでは終わりませんでした。神様は私たちが罪の罰に苦しむのを黙って見ていられなかったのです。そこで神様の一人子であるイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。神様の眼差しがどれほど深いかは、御子イエス様の生涯にはっきり現れています。イエス様が目を向けられたのは、社会の中心にいた人たちではありませんでした。病に苦しむ人、罪のゆえに軽蔑されていた人、人生に絶望していた人、社会の隅っこに追いやられていた人、このような方々に対してイエス様の目は注がれていました。イエス様が語られた2つの御言葉をご紹介します。イエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためですと語られ、また、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと 言われました。そしてイエス様は常に、あなたは私の目に高価で尊いという愛の眼差しで人々を見つめられました。イエス様が十字架にかかられたのはなぜでしょうか。それは私たちが受けるべき罪の身代わりとなるためでした。聖書を開かせていただきたいと思います。ペテロの手紙第1の2章新約聖書468ページになります。新約聖書468ページペテロの手紙第1の2章の24節をお読みいたします。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。罪人である私たち一人一人が受けるべき罰をイエス様がすべて引き受け、十字架の上で命を捨てて私たちの罪の代価を支払ってくださいました。これが聖書が語る罪の贖い、代価を払って買い取るということであります。また義のために生きるとありますけれども、義とは神様の正しさのことであります。神様に愛されている喜びを土台にして、神様が喜んでくださる神様との正しい関係性の中で私たちが歩むことを神様は望んでいてくださいます。イエス様は十字架の上で苦しみながらも、すべての人々を愛の眼差しで見つめておられました。あなたは私の目に高価で尊い、あなたの代わりに私が死ぬ、だからあなたは生きてほしい。その一心でイエス様は十字架にかかってくださいました。ではどうすればこの救いを受け取れるでしょうか。条件は一つだけです。神様、私にはあなたの助けが必要ですと認める、へりくだった心を持つことです。新約聖書ヤコブの手紙4章6節には次のように記されています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。神様は自分を誇って心を閉ざす人にはその力を表せませんが、助けを求める人には惜しみなく恵みを注いでくださいます。私たちがイエス様の十字架を自分のためのものと信じ受け入れるとき、すべての罪は許されます。そして神様との関係が回復し、命の源であるイエス様につながる永遠の命が与えられます。神様は私たちが完璧になるのを待ってはおられません。ヤコブの手紙4章8節には次のように記されています。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。神に近づきなさいというのは、神様の愛する者への勧めであります。雲が太陽を隠しても、その向こう側で太陽が輝き続けているように、神様の愛の 眼差しは、私たちの不安や罪悪感の向こう側で変わらず注がれています。心を神様に向けて、私を見つけてくださいと願うなら、神様は必ずあなたを見つけ出し、その人生に救いの力を表してくださいます。なぜなら、神様にとってあなたは宇宙のどんな星よりも高価で尊い存在だからです。御子イエス様は、私と父とは一つですと語られました。御子イエス様と父なる神様が一つであるように、イエス様を救い主と信じる者はイエス様につながり、イエス様と一つとされ、イエス様にある新しい命、永遠の命が与えられます。この御子イエス様を救い主として信じ、受け入れられることをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。